もしも自分のすべてが書かれた取扱説明書があったら、自分探しを終わらせたい方はぜひ最後までお聞きください。それでは行きましょう。
エンタメ忍者宮優の本当の自分に向き合うラジオ。
この番組は顔を見ただけで自分や相手の本質がわかる超人相学を使ってカウンセリングやパフォーマンスをしてきた宮優が自分探しを終わらせたい、人生をもっと豊かにしたい、そう思っているあなたに本当の自分に向き合う時間をお届けする番組です。どうも超人相塾代表のエンタメ忍者宮優です。ターンターンということで本当の自分に向き合うラジオ始まりました。最初にお知らせでございます。この番組はいろんなポッドキャストで配信しております。はい、今聞いてる皆様が普段ご利用されているサービスでフォローだけしといていただけるとありがたいでございます。そして毎回いいねつけてくれる方ありがとうございます。ということで本題入りましょう。超自分マニュアルの自分の取扱説明書ですね。はい、超自分マニュアルの中にはこの自分の取扱説明書と自分の開運カレンダーっていうのがあるんですけど、今回はこの取扱説明書について紹介させていただきます。まあ前回も話しましたけども、もう僕の人相診断技術を詰め合わせたもう自分に向き合うの究極系ですよね。はい、まあ本当の自分に向き合うラジオというこの番組ですけども、それのもう究極系ですよ。もうここに全部書いちゃってるよっていう。はい、じゃあ具体的にどんなこと書かれてるのっていうのありますんでね、紹介しますと、まあ3つがメインなというかポイントになるところになりまして、まあまず1つ目はですね、基本性格タイプと潜在的魅力ということです。はい、もう全部顔に書いてますから、あなたが直感型なのか論理型なのか、その軸どっち持ってるかで、そこに対して表情、感情、感覚、態度、行動ですよ。このあなたがどうインプットするかアウトプットするかとか、それがね、社交タイプ、継続タイプ、天才肌タイプってあるんですけども、どのように組み合わされていてあなたが構成されているか、直感型の継続タイプと天才肌タイプが半分ずつの人ですなのか、直感型と社交タイプ、社交タイプのみで構成されてますとか、論理型のオールマイティタイプで社交継続天才肌全部入ってるけど、その中でも天才肌タイプが多いねとか、もうそこの組み合わせ何億とかなるんですかね、それのちょっと分かんないですけど、もうそれを見てから診断して、あなたとはこういう人なんだよ、こういう本質持ってるよ、でそこにさらにあなたが持ち合わせてる潜在的魅力みたいなのもお伝えするというのがまず、もうこれだけでいいですけどねこれだけでも十分なんですけどね、まあ、そこはまず一つ目のポイントで、二つ目が、仕事や恋愛の傾向と注意点っていうのを出しますね。はい、まあ、導き出した基本性格タイプとか潜在的魅力から、このあなたが仕事するとか恋愛する時の傾向とか注意点を伝えると。はい、なんでそこに対してもし今お悩みがあればそこに書かせていただくこともできるんですけども、じゃあ例えばなんとか彼氏と付き合ってるんですけど、こうこうでこうでこういう風なんで、彼氏が私と仲良くなるためにはどうしたらいいですかみたいな悩みがあった時に、まあ彼氏さんの場合は、まあ彼氏さんの、ね、人相も 見させていただくこともできますし、まあそのあなた自身のまず傾向としてこういう傾向あるよね、でこういう傾向があるっていうことはこういうことを注意しないといけないよねっていうのを全部書き出しています。はい、恋愛もしようと思うと、なんでこれがあると要は楽に仕事も進められるし、要は自分が認識できるっていうことですよね。はい、仕事も、あ、こうだからここミスしやすいんだ、じゃあミスしないようにこうしようっていう対策も打てるということ。二つ目のポイントが仕事や恋愛の傾向と注意点が分かると。はい、そして三つ目は現実的な開運方法とメッセージということで、まあ基本的に自分って自分の本質とか基本性格タイプに近い行動を自然にナチュラルにこう取ってるんですけど、その逆ですよね。普段やらないことをたまにすると、要はやってないことなんでチャンスとか現実的に増えたり、まあ、運が良くなるみたいなのが、なんていうんですか、もう現実的に良くなるわけですよ。チャンスが増えるんで、普段常にやってることをやってもいいですけど、たまに違うことをすることで、ちょっとこれが怖いな、恥ずかしいな、めんどくさいなみたいなことなんですけども、いいことが起こる確率が上がるということなんですけど、じゃあその自分にとってそこのチャンスが増える行動って何なん、現実的な開運方法って何なんていうのをここに書いてます。はい。具体的に何すればいいんだっていう。で、開運スポット行かなくても、 開運アイテムをブレスレットつけなくてもいいですよ。あなたこれね、たまにするといいこと起こりますよ。チャンス増えますよっていうのを書いてます。この3つですね。基本性格タイプと潜在的魅力。仕事や恋愛の傾向と注意点。現実的な開運方法とメッセージと。はい。つまり自分自身が知れた上で、仕事恋愛もほとんどが人間関係の悩みですから、人って。で、そこに対しての傾向と注意点がわかる。さらに自分自身が何か運気つかみたい、いいことを起こりたいっていう時に何すればいいかもわかるが、全部詰まったのがこの自分の取扱説明書でございますわな。もう究極ですよ、これ。これ一番あったら面白いんだからもう。これでいいんだからっていう。もうね、これ一回作っとけば本当人生イージーモードですよ。本当、まあさっきも言いましたけど、恋愛とか、まあ親、友人、仕事、お金、上司、部下とか、まあ、基本的に、ほとんどの全ての悩みの根源というか、種みたいなのは、大体人間関係ですから。で、その悩みの解決するための方法って、結局、自分と相手って本質が違う人間だって知ることなんですよ。なんで私こう思ってるのに、あなたはこう思わないの？いやいや、本質が違うんで、っていうだけのことなんですけど、そこがまず分かった上で、じゃあ、自分はどんな本質なんだとか、相手はこんな本質なんだって分かっとけば、もうめちゃくちゃ楽なんですよ。人間関係も変に不安にならなくて済むっていうか、なんで私はこう思ってんのに、相手はこう思って、ね、くれないんだろう。あ、私社交タイプだ、あっち天才肌タイプだから、みたいな。私はこうやってやるけど、あっちは冷静に、みたいな。分かっちゃうんで、不安がなくなるんですよね。はい。ってなった時に、まずは、自分のことを知っておくということが大事ですんで、もう基本性格タイプ、潜在的魅力、仕事傾向の仕事恋愛の傾向、注意点、現実的な開運方法、全部もうこう一枚書いてますから、はい、もうこれはいいですよね。はい、僕が作るんであんま言うのもあれですけど、これはねいいんですよ。はい、なんでね、ぜひ本当の自分に向き合うきっかけ欲しい方は、まあ、このラジオも聞いていただきながらですね、まずはこの超自分マニュアル作っていただいて、自分の取扱い説明書を見ていただけたらね、いいと思いますんで。で、これだけじゃないですから。超自分マニュアル制作依頼しますと、これに自分の取扱い説明書にプラスして、自分の開運カレンダーというものをね、はい、制作しますんで、それはまた次回お話ししたいと思います。エンディングで、本当の自分に向き合うこと習慣化したい方、ぜひこの番組フォローしておいてください。そしていいね、コメントいただけるとありがたいでございます。ということで、まあですね、とりあえずは公式 LINE ですね、友達ついて、友達追加しといていただけると、この超自分マニュアル次の制作予約発表、先行予約ですね、お伝えしますんで、ぜひフォローだけしておいてください。そして今回も今日の向き合いのコーナー行きましょうか。はい、じゃあ今回はですね、まあその人間関係とかで話出たんで、じゃあ自分がイライラする人に向き合ってみてください。はい、私はこんな人にイライラするっていうのは、ああイライラするなじゃなくて、冷静に向き合うことによって、なぜ自分がこの人とかそういう人を嫌いと思えるんだろうっていうふうに見えてきます。はい、例えば僕だったらあれですよね、雨の日に傘をこう、傘の真ん中を持ってもうブンブンブンブン振り回す人ですよね。歩きながら、え、危なみたいな。じゃあこれなんで僕その人イライラするか嫌いかって言ったら、冷静に分析すると、やっぱ周り見えてない人が多分嫌いなんですよね。いやいや、もう自分のことしか考えて、周りに迷惑をかけてること気づかずに自分のことしか考えてなくて、もうぶっきらぼうな顔で、何こいつっていうのが嫌いだから、その傘をね、そう思って歩く人が嫌いっていうことが分かってきますね。あなたも一回ね、イライラする人今日向き合ってみてください。で、その人を何にイライラするのか、でその人の言動のどの部分にイライラするか冷静に考えてみると、あ、私こういうところが嫌なんだなとか、私こういうことしてる人が嫌なんだっていうのが冷静に分かります。ぜひ今日はイライラする人、自分がイライラする人に向き合ってみてください。そしてコメント欄の方ですね、まあ、僕はお伝えしたんで書いてないですけど、皆様こういう人イライラするよっていうのがあれば、ぜひコメントに書いてください。 よろしくお願いします。ということで、また次回の配信でお会いしましょう。次回自分の開運カレンダーについて紹介しますので、よろしくお願いします。超人相塾代表のエンタメ忍者宮井でした。ドローン。